ご機嫌いかがですか。キリスト教会がお送りする世の光生き生きタイム、江橋真美です。今日は長崎県諫早市にあるぶどうの木聖書教会の内野隆牧師のお話をお送りします。
私は長崎県諫早市にあるぶどうの木聖書教会の牧師、内野隆です。今朝は私が忘れることができない木村優子さんのことをお話しします。岩手で牧師をしていた時のことです。夜突然電話が鳴り、受話器を取ると優子さんでした。思い詰めた声で彼女は話しました。実は死のうと思って病院の屋上に行ったけど、飛び降りる勇気がなく、どうしていいかわからず私に電話をしてくれたのです。彼女は中学生の時白血病にかかり、よく生きて20歳までと告知されていましたが、私が会った時は23歳。神様の守りがイエス様を信じる彼女にあるのを感じました。彼女のこの電話の言葉に驚き、なぜ急に死にたいと思ったのと尋ねますと、自分の病気は今までの薬ではもう抑えられなくなり、開発中の新薬で試すほかはない、そうさせてほしいとお医者さんから言われた。もうこれ以上辛い治療は絶対嫌だ、死のう、そこで思ったの。先生、私どうしたらいい？とすがるような声で聞いてきました。私は祈りました。その時、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。ルカの福音書9章23節の御言葉が心に浮かびました。その言葉を優子ちゃんに伝え、あなたが追うべき自分の十字架って何だろう。それはあなたのこの病気とつらい治療生活ではなかったかと私は思う。あなたはなんで自分だけこんなにつらい病気で苦しまなければならないのか。もういい加減嫌だ、自由になりたいと。今までは自分が追うべき十字架として受け取ることを拒んできたと思う。でも今、優子、これは私が与えるあなたの十字架です。私のために追ってくれないかと、イエス様が語られていると受け取ってみないか。この御言葉の後ろの方には素晴らしい約束があるよ。私のために自分の命を失う者は命を得ると。彼女にとっては残酷なことだと思いつつ、他に言葉が見つかりませんでした。しばらく沈黙が続き、そして彼女から返事がありました。祈って考えてみます。数日後電話があり、今から集中治療室に入ります。イエス様が私にくださった十字架だと覚悟を決めました。心配で不安な日々が1週間ほど過ぎた頃、突然電話がかかってきました。今まで聞いたこともない明るく弾む元気な声で、私今集中治療室から出てきました。彼女は新薬での治療を受けた後、あまりの痛みに眠ることも、体を横にさえもできず、エビのように自分は背中を丸めて、イエス様、イエス様と声にならない声で叫びながら、痛みに耐えていた。そんな状態で1週間ほど過ぎた頃、誰かが私の病室の隅におられ、それはイエス様だったの。それを聞いたとき、私はイエス様が彼女に近づき手を置いて、優子、私はあなたを癒したよ、起きなさい、語ってくださったと勝手に想像して彼女に聞きました。 イエス様はあなたに何をしてくださったの？彼女はあっけらかんと答えてくれました。何にも。私は思わず拍子抜けをし、イエス様に文句を言いました。あんまり冷たいじゃないですか。何にもおっしゃらないなんて、懸命に彼女を耐えてきたというのにと。しかし彼女には不満のかけらもありません。不思議に思い聞きました。イエス様は部屋の隅におられるだけで、あなたに何も話さず、何もしてくれないで、一体どうしておられたの？彼女は答えました。私と同じ格好、エビのように体を丸めて、苦しみを耐えておられた。その姿を見た途端、自分の苦しみなんかすっかり忘れて、ただ喜びだけがどんどん湧いてきたの。そしたら急に元気になり、集中治療室から出られて、このことを伝えたくて先生に真っ先に電話しました。彼女は元気になり、完全に癒されたと思っていた矢先、容体は急変し、天に召されました。棺に寝かされた彼女の笑顔は、眩しいくらいに輝いていました。まるでこれから大好きな人と結婚する花嫁のような笑顔でした。イエス様がご自分の花嫁として彼女を迎えに来てくださったのだと、私たちはその笑顔から確信でき、羨ましく感じたほどです。それから数ヶ月後、イザヤ書を学んでいた時でした。63章まで読み進んだ時、はっと驚く御言葉がそこに書いてありました。8節9節、主は仰せられた。まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。優子ちゃんが私に語ってくれたこと、彼女に起こったことは、この御言葉にある通りのことだったのだと、私はその時はっきり分かりました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様はあなたを招いておられます。しかも、あなたの悩み、苦しみ、悲しみの一切を決してあなただけに負わせず、ご自分も一緒に背負ってイエス様は歩んでくださるのです。この方が私たちの救い主ですよと、優子さんは今も語ってくれています。あなたも、あなたの思いとともにイエス様のところへ行って、それを下ろしませんか。